David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。
Lesson 1.
Professor David, good evening. Is the phrase take a look at me is different from look at me?
Why do you ask?
She says it to me sometimes.
Who does?
Stephanie does.
Ah, I see. Yes, these are a little bit different from each other. Let's start with look at me.
はい、まずサトシ君がデビッド教授こんばんは。Take a look at me という言い方は look at me と雰囲気が違うんですか?と聞いていますね。どうしてそんなこと聞くのというデビッド教授にサトシ君は時々ステファニーが Take a look at me と言うからだと説明しています。なるほど、そうか、それぞれに微妙に違いがあるんだよとデビッド教授。今日は Look at me から始めましょうか。
So, look at me. This is a good expression to get someone's attention when we need to show them something. If I want to show someone how to do something but they're not looking at me, how can I show them?If I say, please look at me, they'll know to look in my direction. Be careful, though, because it can sound too strong if we say it in an angry way. A parent might say it when scolding their child. When Stephanie says, take a look at me, does she want to show you something?
これは誰かに何かを見せる必要があるとき、その人の注意を引くためのいい言い方だね。例えば僕がどうにかして誰かに何かを見せたいとするよ。でも相手が僕の方を見てくれない場合どうするか。そこで僕が Please look at me、 僕を見てくださいと言えば初めて僕の方を向こうとしてくれるわけだよね。でもこれは怒ったような口調で言うとかなり強く聞こえてしまうから気をつけなくちゃいけないよ。親が子供を叱りつけるときに使ったりもするからね。ステファニーは Take a look at me と言って君に何かを見せたいのかな。
Yes, last time she had bought new clothes and seemed happy about them. この前彼女は新しい服を買ってなんだか幸せそうだったんです。
This is a normal way to use it. If we get new clothes or lose some weight, sometimes we want people to notice. So you can say to your friends, Hey, take a look at me. ButDon't use it too much or people will think you want too much attention.
これは使い方としては一般的だね。新しい服を買ったとか体重が減ったとか時々僕らはみんなの注意を引きたい時があるよね。そういう時に Hey, take a look at me というふうに使うんだ。だけど使いすぎは禁物だよ。見せびらかし屋に思われかねないからね。
Lesson 2
ステファニーはいつも Oh my God って言うんです。 Oh my God っていう人は神様を信じてるんですか。ステファニー always says Oh my God. Do people who say Oh my God believe in God?
Some of them do, I'm sure. Now, it's kind of a set expression though. we use it to show surprise at something. It can be a reaction to something good or something bad, or something unexpected. It's very flexible. But if you go to America, be careful how you use it. There are many very religious people in the United States, and some of them don't like this expression. They find it offensive. But in Japan, you should be okay.
ある程度の人は神様を信じてると思うよ。しかし、まあ決まり文句みたいなところはあるね。何かに驚いた時に使ったりする。いいこと、悪いこと、予期しなかった時のリアクションだ。融通の利く言葉なんだよ。だけど、アメリカへ行ったら使い方には気をつけなくちゃいけないよ。アメリカには本当にいろいろな宗教を持った人たちがいるから、この言い方を嫌う人だっているんだ。そういう人たちにとっては不快だろうからね。でも日本で使うなら OK のはずだよ。
Lesson
3。日本人は血液型を気にするんです。血液型を占いのように信じている人もいます。僕は A プラスなんですけれども、ステファニーに血液型を尋ねてみたら彼女知らないって言うんです。アメリカでは日本人のように血液型のことを考えてる人はいないって本当ですか？
Many Japanese people care about blood type. Some people believe in blood type related things like fortune telling. My blood type is A positive. I asked Stephanie which blood type she has, but she said she doesn't knowShe says people in the U.S. don't think about these things like we do in Japan. Is this true?
Yeah. In the U.S., people really only talk about blood type if it's a medical conversation. Many people don't know their blood types at all. Mine is O positive, but I didn't know that until I was in high school. The idea of blood type being related to personality is interesting, but I don't know if I believe it. What do you think?
確かにアメリカでは医療会話ぐらいでしか血液型の話は出てこない。っていうか、ほとんどの人は自分の血液型を知らないね。僕の血液型は O 型プラスだけど、高校生になるまで知らなかった。血液型が性格と関係しているという考え方は面白いね。でもそれを信じていいのかどうかはわからないな。君はどう思うの？
僕は半信半疑です。それに日本人はもともと A 型が多いらしいんです。
Now I'm curious about my girlfriend's blood type, but I don't know if I want to ask. What if it's a bad match?
僕はガールフレンドの血液型が気になってるよ。だけど聞くべきかどうか、相性悪いかもしれないしね。
Lesson
4。僕は最近学校の柔道部に入ったんです。東京オリンピックに出ることは難しいと思いますけど、強くなりたいんです。もうすぐスカイタワー西東京中学と対抗試合があるんです。ステファニーを呼ぶべきかどうか迷ってます。だって試合に勝つ自信がないから。先生どう思いますか？
I recently joined the judo club at my school. I might not compete in the Tokyo Olympics, but I want to be strong. Soon we will have an inter-school match with Skytower 西東京 Junior High School.But I'm wondering if I should invite Stephanie to the meet because I don't feel confident I can win. What do you think?
You should invite her. Even if you don't feel like you can win, it's nice to share your interests with the person you like. You can even tell her that you're just beginning, so you probably won't win, but you're eager to give it a try. This shows some good things about your character. First, it shows that you are enthusiastic.This means you have a lot of positive energy for it. Second, it shows that you are humble. Do you know the word humble?
呼んだ方がいいよ。もし勝てる気がしないとしても、君が興味を持っていることを好きな人と分かち合ういい機会だよ。始めたばかりだから勝てないかもしれないって伝えればいいし、だけどやる気満々なんだろう。君の人柄を知ってもらういい機会だよ。まずは、enthusiastic。君の熱心さを示そう。積極的に取り組んでるってことを見てもらうといい。次に、ハンボー。君の謙虚さも知ってもらおう。ハンボーって言葉は知ってるかい？
自慢しすぎないとかそういうことですか？
It means something like not too proud, doesn't it?
Yes, If you're humble, you aren't arrogant, and you don't think you are better than other people. Humble people are usually more kind and good to other people. Finally, if you invite her, she will understand that you want to share your interests with her. People like to be included.
So, 君が謙虚ということは、君が傲慢じゃなく、他人より勝ってるなんて考えない人ってことだよね。謙虚な人は他人にも優しいものだよ。ということは、ステファニーを誘ったとしたら、彼女は君が自分の好きなことを共有したがってるってちゃんとわかるさ。結構みんな誘われたりしたいもんだよ。
Lesson 5. Hey, you didn't talk about Jennifer at all today. Is she okay?
Yes, she's been dating Katsuya Kobayashi. I'm feeling a little bit jealous.
But it seems Stephanie likes you.
Actually, I am so happy when she's with me. She's so cute and interesting.But I feel guilty when I think about Jennifer sometimes. Am I confused?
はい、では二人の会話を見ていきましょうね。まずデビッド教授が、おい、今日はジェニファーのこと話さないんだね。彼女は元気？とサトシ君に話しかけています。するとサトシ君が、ジェニファーは元気だけど小林克也君とデートしてるんで、なんだかやきもち焼いちゃいます。と言ってますね。But it seems Stephanie likes you.でもステファニーは君のこと好きみたいじゃないとデビッド教授。サトシ君は可愛くて楽しいステファニーと一緒にいるとすごくハッピーなんだけど、でも時々ジェニファーのことを考えてしまう自分を後ろめたく思ってるみたい。 Am I confused? 僕の頭は混乱しちゃってるのかなと言ってますね。
No, you are not confused. You're just human. People often have a hard time making decisionsespecially when the situation changes unexpectedly. You start liking one person, but then another person showed up by surprise. You think of Jennifer sometimes, but it feels bad now because you have feelings for Stephanie. Your head is in one place, but your heart is in another place.
いや、君は混乱なんかしてないよ。人間だっていうことさ。人は時々難しい決断を迫られる。特に予期しない方向へ状況が変わる時とかね。君はそもそもある人が好きだった。そして驚くことにそこへ別の人が現れた。君は時々ジェニファーのことを考えてしまうけど、心はステファニーを向いているので後ろめたい気分になる。頭で考えていることと心の中が一致しないということなんだな。
When we have trouble deciding on things, we can call that being indecisiveMaybe you have some doubts, some worries about the situation. We call this feeling doubtful. Or if you feel like you don't want to commit because you're worried about changing your mind, that's called being hesitant. To hesitate is to wait because of fear or stress. And hesitant is when we act this way.
物事をなかなか決断できないときは indecisive.優柔不断なという言い方ができる。疑いを持ったり心配したりという状況だね。こういう時の気持ちは doubtful、 確信がないを使ってもいい。あるいは自分の気持ちが変わってしまうことを恐れて明言できないような時は hesitant、 躊躇するというね。 to hesitate、 ためらうことというのは、つまり恐れやストレスが原因で to wait、 待つことであるとも言える。こういった現象を hesitantというわけだね。
If you have a feeling of a battle between your feelings, you're feeling conflicted. So maybe you're hesitant about Stephanie because you're feeling conflicted about Jennifer.
もし君の中に感情の不一致があるとすれば、 conflicted、 矛盾した感情であるということだね。だから君はステファニーに関しては hesitant、 ためらっている。ジェニファーに関しては conflicted、矛盾したと思ってるんだろう。
Lesson
6. ところで、ステファニーはハリウッド映画が大好きなんです。彼女のお気に入りの俳優はブラッド・ピットだそうです。先生の好きな俳優さん、女優さんは誰ですか？
By the way, Stephanie likes Hollywood movies very much. Her favorite actor is Brad Pitt.Who is your favorite actor or actress?
Recently in America, people are using the word actress less and are more often using actor for both men and women. Why? Because we want to focus on the work they do and not their gender. Man? Woman? It's not always important. For the same reason, we say firefighter instead of fireman and server instead of waiter or waitress.
最近のアメリカでは、アクトレス、女優という言葉はあまり使われなくなっていて、男性に対しても女性に対しても、アクターという言葉を使うようになってるんだ。なぜかって、それは性別よりも仕事そのものに着目したいと考えてるからだ。男性、女性、それはもはや重要ではなくなってきてるんだね。同じ理由で、ファイアマン、消防士とは言わず、ファイアファイラー、ウェイターやウェイトレスという代わりに、サーバー、給仕って言うんだよ。
Anyway, I do have some favorite actors. I really enjoy Bill Murray and Simon Pegg. I love comedy and they always make me laugh. In more serious movies, I like Jodie Foster and Kevin Spacey. There are so many actors I like though. We don't have enough time to list all of them. I can't pick just one either. It's too difficult to choose.
ともかく僕にもお気に入りの俳優さんはたくさんいるんだ。ビル・マーリーやサイモン・ペグは本当に好きだな。コメディは笑わせてくれるから大好きさ。真面目な映画だったらジョディ・フォスターとかケビン・スペイシー。好きな俳優はたくさんいるからここでリストアップするには時間が足りないよ。一人だけ選ぶなんて絶対無理だし難しすぎる。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
デビッツ Song of the Week。Song of the Week, Drilling by Minus the Bear. Minus the Bear is one of my favorite bands. This song is from their 2005 album, Menos el Oso, which actually means Minus the Bear in Spanish. Their music consistently features interesting rhythms, good lyrics, and moods that pull you in. This song is about being somewhere far from home and watching the ocean on a beach while feeling unsure about reality.The lyrics ask, is this a dream? And there is no clear answer. It's a song that reminds me of waking up from a good dream, not sure if I'm really awake or not.
今週の歌はマイナスタベアのドリリング。マイナスタベアはお気に入りバンドの一つだ。この曲は2005年のアルバム Menos el Oso からの曲で、これはもちろんマイナスタベアのスペイン語だね。彼らの音楽の特徴は常に面白いリズムと素敵な歌詞、そして君を引き込むムードを持ってるっていうことだ。この曲は自分の家から遠く離れたどこかで、現実とはかけ離れた気持ちを抱えながらビーチで海を眺めてるっていう歌だね。これは夢なのかと歌詞が問いかけるけど、はっきりした答えはない。いい夢から覚めた時を思い出させるような、現実と夢の境目が分からなくなってるような、そんな歌だよ。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。 この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサーデビッド、What will you teach for us tonight?
This week, a quick lesson on school life. I want to tell you a little about school in the USA. There are some differences from school in Japan that you might find interesting.
今週は学校生活に関するレッスンだよ。アメリカの学校について少し話しておきたいことがあるんだ。日本の学校との違いにちょっと興味を持つかもしれないね。
First, when we talk about different levels of school, it's organized a little differently.In the USA, in most places, elementary school is 6 years, grades 1 through 6, but then junior high is usually 2 years, grades 7 and 8. Then high school is 4 years.
まず学年について言うけど、これが少し違った構成になってるんだ。アメリカのほとんどの小学校は6年制で、1年から6年で卒業するんだけど、その後中学校が普通は2年続き、7年生、8年生の時で卒業になる。それから高校が4年間だ。
In high school and university, each of the 4 years has a name. First year is freshman, second year is sophomore, third year is junior, and fourth year is senior. So that's freshman, sophomore, junior, senior. These words can be adjectives or nouns. For example, I did very well during my sophomore year.Adjective, or he was very popular when he was a senior. Noun.
高校と大学はそれぞれ4年ずつで名前がついてる。最初の年が freshman、 2年目が sophomore、 3年目は junior、 そして4年目が senior と言うんだ。 freshman、 sophomore、 junior、 senior ってね。これらは形容詞でもあり名詞でもあるよ。例えばI did very well during my sophomore year と形容詞として使って、僕は2年生の時はすごく頑張ったって言ったり、He was very popular when he was a senior. 彼は4年生の時すごく人気者だったというふうに使えるよね。
Finally, did you know that in the United States, most schools do not have a school uniform? There is a dress code.So you can't wear certain things, like hats or skirts that are too short, but no uniform. Some private or religious schools have uniforms, but regular public schools usually don't.
最後に、アメリカのほとんどの学校には制服がないってことを知ってたかい？帽子や短すぎるスカートなど着てきちゃいけないものを定めた服装の決まりはあるけど、制服っていうのはないんだ。私立の学校とか宗教的な学校には制服がある場合もある。でも公立の学校にはまずないんだ。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。URL はdavidsenglishseminar.cesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is davidsenglishseminar.cesar.net.
さあ、皆さんいかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問などどうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。
This program is presented by the Sky Tower 西東京 Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。